なんだ。ミサイル中爆下はどういう感じなんですか。
ミサイル中爆下は、まあ、僕は先週も話した通り、僕も電気グルーヴからテクノにハマってる。
え、そうなんですか。
僕そうです、電気グルーヴのオールナイト。だからその電もともとはコメコメクラブだったんです。コメコメクラブのファンクラブに小学校から入ってて、
はいはいはい、いやいや、コメコメ面白かったですよ。
そう、面白くて音楽でっていうことが好きだったんです。で、それで次、ただあのコメコメのファンクラブ入ってたんですけど、なんかあのファンクラブ用のグッズみたいのがカール・スモーキー氏がデザインした香水とか、なんかベルトとかがすごい気持ち悪いベルトで、これ俺そんな欲しくないなって思い始めてた頃にちょうど電気グルーヴに出会って、まあ、電気グルーヴがこう日本語が書いてある T シャツとかそういうサブカル的なものを紹介してるので、あ、これのが好きだなっていうんで、こうコメコメからこう電気に移ってるんです。で、そう言っていくうちに、もともとタマオとかも好きでしたし、で、筋肉少女隊も好きで、いろいろ調べていったらナゴムレコードが出てきて、でコメコメもナゴムレコードって誘われてたらしいんですけど、ナゴムか CBS ソニーかで CBS ソニー行ったらしいんです。っていうのを聞いて、あ、このナゴムっていうのは信じられるなっていうので、
コメコメがいかなかったナゴムは信じられる
全域でこうナゴムに集中して、で電気だったり筋肉少女隊だったりとかにハマったのが感じで、でただまあ筋肉少女隊の音楽はちょっとあんまり性に合わないなと、まあ、歌詞とか面白いし曲も面白いけど、そんなに俺の好きなもんじゃないなっていう時に、その電気グループのテクノ系のを聞いて、あ、この音楽面白いなと。で、なんか紹介してるハウスですとかっていうのを聞いて、あ、ハウスとかって面白いんだなっていうのでハマってった感じですね。で、まだそういう今でも基本はお笑いとそういう音楽の中で、まあ、テクノ系が好きだなというのが僕の赤なめの、
先週はそういう話はしてないよ。
先週はね、ちょっとだけした、それ
本編ね、オナニー。
本編オナニーになって、じゃあ相方がだから前回ちょっと出れなかったんで、シューズくんのじゃあ遍歴だけ。
話していいんですか。
あ、話してどうぞ。
あ、僕はもう
世界に配信していきましょうよ。
世界に配信しましょう。矢沢に
最初に買った
矢沢に届け。
矢沢には全然近くないです。
最初に買った CD とか。
最初に買った CD はあのあれです、あのコメコメと。コメコメと工藤静香と、あと 何かちょっと忘れちゃ
った。マジで、え、これちょっとここの場を借りて申し訳ないですけど、コメコメと工藤静香が好きってもう俺の小学生の原点なんで。
じゃあ、あ
ら、てか初めて買ったの
富士通。音楽好きじゃなくて特に。あの TM はなんかカセットで借りて、なんかカラオケの機械あるじゃないですか、あれで聴いてたんですけど、それ以外はドラクエとかFF の音楽ばかり聴いてて。
同じこと言ってる。
要は何なんですか。
要は
何か興味を持って買い始めた
の。買ったじゃなくて、あ、
そういう意味では
な。あ、でもコメコメその時面白いなと思って。
コメコメ何を買ったの。ファンク藤山とか。
なんだろうな。
ファンク藤山面白かった。
面白かった。
藤山面白い。
面白いですよね、あれ。
その後のベスト的なやつかな。
結構遅いですね。
高1ぐらいの時やな。高1か高3ぐらい、
初めて買った CD は。
なんか CD プレイヤーとか買ったついでにみたいな。
そうそうそう、コンポを買うついでに、あの A 電車っていうあるんですけど、
あの
名古屋の方ではその有名なヨドバシ的なとこあるんですけど、そこで一面に並んでたんで、あ、じゃあ米米と工藤静香と何か
初めて
何か覚えて
る。初めて CD という媒体が
買える。レコードは買ってないですか。その前
レコードは買ってない、
ね、あ、もう、うん、
いや、家にはレコードあったけど、なんか
あの親のレコード。
そう、親のレコード。
親のレコードなんです
か。親のレコードきましょう。
え、親のレコード。
僕アリスでしたよ、家にあった。
うちサイモンとかファンクです。
親がちょっと怪しくて、
親が怪しい。
いや、だってなんか親、うちの親父はギターとか持ってて、で若い頃ベンチャーズのコピーとかしてたとか言うんですけど、そういうレコード的なものは一切なくて、すごい怪しいじゃないですか。あ、本当に好きだったのかな。
そう、じゃあ家には何があったの。
だから何もなんか童謡みたいなのと、あと森進一とかぐらいしかなかった。
童謡とかなんかあるよね。
童謡ありますよね。
なんでだろう。
だから、なんでしょうか。怪しかった。
名古屋なんですか。
名古屋です。
三河安城。
三河
安
城です
ね。名古屋じゃないじゃないですか。
いや名古屋
って愛知じゃないですか。
いや名古屋って言わないと伝わらない。
名古屋の人がお前どこだよって言って
、三河安城。名古屋じゃないよ。なるほど。それどんぐらい違うんですか。あの横浜の人が僕東京捨てるぐらい
で、ああそれぐらい
違う、そんな違う、
そんな違う、
あそれダメでしょ。
阿鼻子とか、
もうそんな離れてる、
それぐらい
千葉県から、
もう茨城の人が柏の人が東京っていうぐらい違う、ああ
千葉だよそれ、
それぐらい違います、ね。
大阪行ったら東京って言ってもいいかみたいな、そ
うそう、もう首都圏だったら東京って言っちゃうぐらいのノリです。
でも出身地は、
僕新潟生まれで、
お
新潟です。で小学校ぐらいにもうでも引っ越して家族で来ちゃった、東京ほとんど小学校で。
僕はあの生まれは埼玉なんですけども、あの親父が営業やってて転勤職だったんで、0歳のうちに仙台行ったりとか名古屋行ったりとか、新潟も行きましたし静岡も行きましたし横浜も行きました。
じゃあもう転校ばっかり。
僕小学校中学校で義務教育合わせて5校通ってるんで。
すごいですね、
うん、そうなんですよ。
憧れです
ね。なんで友達があんまできない感じ。
そうそうそう、だから幼馴染とかいないんですよ。
ああ、うん、
いじめられたりしなかったですか。
いや、いじめはなかったですね。
イケメンはあんまり
イケメンはいじめられ
ない。猫とかもらってた
んですか。僕すごい、ね、いじめられないように頑張ったのに、なんでそこ。まあいいや、その話はいい。はい、出身。
あ、俺
さっき話したもんね。
俺は茨城、
うん、そうでした。話
した
。
茨城
っていうと怒る、
うん、の日立市です。あ、県の方です、市じゃなくて。
友達いっぱいいますよ、日立市。
いっぱいいますね、うん、未だにいますね。
そうですね。
なんか茨城芸人みたいなのいますよね。
いますよね、茨城。
それ
あ、女の子ね。
まあ女の子ね。
なんで赤いプルトニウム。
ああ、そうか、うん、
すごい好感持ってたもんね。
いや持ってないよ。
シュウさんおすすめの。
おすすめな
の。おすすめじゃない。
赤いプルトニウム。
何それ、なんで好感持たない。
いける感じの。
エンタの神様大好きです。
どんなネタやるんです
か。それすごい。
シュウさんどんなネタをやるんですか。
え、
どんなネタやるんですか。赤いプルトニウム。
ちょっと真似してもらっていいですか。真似
してもらって。どんなため。何それ。
いや、あの赤いプルトニウム女性なんで、あのちょっとやりにくいと思うんで、あの男性で好きな人。
あ、じゃあ、コウメ太夫で爆笑して
る。そうそうそう、コウメ太夫。あの、決め台詞言ってあげて。
何これ、この人だけ言
ったんだよ。
副将
って
言ったんだよ。
決め台詞言った
んだよ。
主将、副将って言うと閉まるんで、よろしくお願いします。
言ってあげて。
あの、まあ、ここにマイクがあるんで、ここに。
財布なくして、チキショーって。
あー、財布なくして、チキショー。楽しいの叫びですよ、
ほんと。一昨日財布なくしちゃったんで。
チキショー
ですね。こういうもの
は、もう言われちゃったよ。
で言って、どうぞ。
で、じゃあ俺が言うよ。
じゃあ俺が言うよ。
じゃあ俺が言うよ。
そう。
マジで。
なかなかないですよね。なかなかないです。
師匠って言ったことね。
2009年にコウメというような真似ができる。
羨ましいね。
プロフィールで、ね、あのサンマのさ、カラクリテレビでプロフィール。
プロフィール。
売れたらさ、サンマのプロフィール。
あ、もうテロップとかにしてもらって。
じゃあ先生どうぞ。
お願いします。
お願いします。どうぞ。
それさ、なんか
言えよ。
あるでしょ、その最初になんかネタを振ってから。
エンターはネタ振りとかないんで。
したら自分でテケテンテンテンテケテケテケからやってよ。
いやだやだ、
ちょっと今メロディー今
みんな言われちゃってる。
そこまでしなくていいのね。
みんながどう
思えるだけでいいの。
言ってくださいよ。
終わんないな。
あ、すいません、ビールください。
なかなかね。
これいじめじゃない
ですか。いや
じゃあどうぞ。
参加しないつもりで。
ミサイル中ばっかの。
修先生の。あの、お気に入りの子供で、小梅太夫。
お気に入りの子供で。子
梅太夫の。
マネ。
小梅太夫。低い感じだ、僕。
このままでも、小梅太夫のモノマネでサライとかになっちゃいますよ。ね、
どうぞ。
チキショ
ー。何ちゅう歌っぱな。
ひどいですね。
どうなの同じチームとして。
これは恥ずかしいです。僕も本当赤面です
よ。すごい3人ここ3人赤面ですよ。
いやものすごい罪悪感ね。
いや想像はしたけどね。想像はしたけど
ね。いや僕らが悪いですねこれ。
本意気でもっと言ってくれるかと思ったら結構照れがあったからさ。
じゃーって言うのかなと思った
ら。うわーって。来たらツボだった。
いいな、思ったより面白かった。
思ったより良かった。
あの思ったより面白かったってい
う。あ、ね、あ、つけないで。
みんな真っ赤だもん顔が。
ちょっと
なんかレッドシューズ、
先ほど出てない顔が熱くなってきて、
レッドシューズのレッドシューズ、
赤いレッドシューズ、赤いプルトネットシューズ。
ね、コウメ太夫が大好きなシューズ先生と、ね、一緒にこうやってますよね。
よくその人活動できますね。
いや本当にね。ね
そこは言い過ぎでした
ね。もともとシューズ君は炎上寺、もともとっていうか今もやって
る。あ、その話はしないんですか。
先週ねちょっとだけしたんですけど、もともと炎上寺がリーダーのスマイルハンターズっていうバンドがあって、
スマイルハンターズ、
それのトラックメーカーとしてアンドボーカル
活躍してね、やり手なんですね。
意外とね、
僕が面白3号車始めた頃はもうスマイルハンターズばっかり聞いてました。
本当に、もう僕は言うのもなんですけどね、本当シューズ、ね、シューズ先生は本当天才でね、
まあそこまで言うつもりはなかったんですけど、
シューズ先生、本当
先生だね、先生って言ってますよね、
先生って呼ばれてるんです、先生ってあだ名なんで、まんざらじゃないんです、自分
も。メンバーの中で先生って言ってるんですけど、
先生とは言わないんです
よ、僕はね、絶対呼ばないです、
スマイルハンターズの人たちはみんな先生
って、僕、めんどくさいから先生って言ってるんですけど、
ね、結構ね、ほんと普通に先生ってこの界隈で呼ばれてて、
ね、でもね、同世代の中では結構やっぱすごかったんですよ、このスマイルハンターズって。
ねえ、うん、まあ、修正してたのかな、ねね、完全もう、あれですよ、修正してたものだから。
いや、いじめの一環でしょ、先生って言うの。
違いますよ。いや最初、いじめの一環で、PC 博士って言ったらすげえ怒って
たじゃないですか。池のね、お米に言ってたんです
けど。PC 博士って言ったら嫌ですとか言われて、じゃあ先生でいいよねって言って。それで落ち着いたっていう。
すごいなんかその尊敬してるスマイルハンターズ。
先週曲聴きましたけど良かったです、
ね、うん、スピードキングの、
うん、あれはかっこいいね。
すごいかっこいい、
ね、その尊敬、すごいお褒めいただいたんです
よ、スマイルハンターズと。特に尊敬しなくてディスコーなんですよ、
ね、僕らのバンドはね、まあ、音楽関係ないんだよ、やっぱり
別の意味で尊敬してましたけど。
いや覆面パトカーとか名曲ありましたね。やってあげて、やってあげて、
やってあげて、
やってあげて、
あの曲がかか
る、久しぶりに
来た
ね、鈴先生ね、
ちょっと待って、覆面パトカーはそれこそ
いいんですか、
この映像見ないで
さ、久
しぶりに覆面パトカーってるだけだから。
いや、絵のない
ちょっとここで見てみたいな、
見てみたいな。CD ないっすか。
CD ない。
あ、じゃあアカペラでお願いできますか。
ちょっと待って、指揮賞はまだいいっすよ。指揮賞はやりようあるけど、覆面パトカーはやりようないでしょ。
じゃあ指揮賞にします。
おい、指揮賞だったら攻撃でやるよ。
覆面パトカーやった方が盛り上がる。
面白いよ。
盛り上がるわけねえじゃん。
覆面パトカー、
もともと僕がその彼と組む前にやったディスコロマンスっていうバンドがあって、それは割とコントやったりとか、まあ、ちょっとお笑い系のバンドだったんですけども、それで、いや別に何ですかって説明するほど
のこと
な
くて、そのいい感じでした。
覆面パトカーって曲がありまして、覆面パトカーっていう振りがある曲があって、それを客全員がやるまでやり続けるっていうネタがあるんですね。だそれがまあ、
唐突に、
あ、いや一応言いますよ、これから覆面パトカーやるからお前らやれよ。
あ、じゃちょっと俺、
嘘だ、唐突にやってましたよ。いや、パープーパープー、
いや、やってくださいって言われた。これこそアカペラはおかしいでしょ。
おかしくない
よ。ピーポピーポ、
じゃあ長くしてビート
パーパーパーパー、
うまい、モンモンモンモンモンモンモンモンってやっちゃうじゃないですか。
ね、それどうしたら
いい、点滴点点みたいな感じで自分で口でやってね。
ピーポーピーポー覆面パトカー覆面パト、違うでしょ、だから待ってくださいよ、マジで自分の曲アカペラでやればおかしいでしょ。
今日は面白いね、いろんな人のなんか恥ずかしい部分が見
れる。あ、でもその覆面パトカーって曲は僕が初めて作った曲、中3の時に。
あ、名曲ですよね。
そんな感じがするよ、でも
本当もうパッとこう自転車乗った時に思いついて、これ面白い
と。パトカー
あ、覆面レスラーってのもあったよね。
覆面レスラー2番のサビ、2番のサビが覆面レスラーって
言ったけど、覆面、あの顔を押さえて
パトカーで覆面レスラーって言ったけど、だからこれラジオじゃ伝わらない
っていうの、
指揮賞は伝わるよ、でも
一応コメディアに絵が浮かぶからね。
ほら、ね、ミサイル中ばっか長いんですか。
ミサイル中ばっかはその前に2人でビジュアル系のパロディバンドやってたんです、赤波シューズ。それが2年ぐらいやっていて、
赤波シューズ、
はい、それがまあちょっと目が出ず終了しまして、うん、でミサイル中ばっかになってからは2年目、2年目、
あ、もう2008年から始めたから、
2008年1月なんで、
もうそろそろ、
そうですね、
もうそろそろ2年、
年超えたら2年目って感じです。
じゃあトータルで4年ぐらいやってるって
こと、赤波シューズ入れたらそうなんですけど、ビジュアル系入れたらそうなんですけど、まあ、ミサイル中ばっかでもう生まれ変わってるんで、
あ、
ミサイル中ばっかは最初からメジャー ABEX からリリースしてるんで
ですね。赤波シューズはどういう曲やってたの。
赤波シューズ、え、それもやれってこと。赤波シューズではそのリアル系のパロディだったんで、あのルナシーのロージアンとも全くコード進行一緒で歌詞だけ変えたりみたいな。
どんな歌詞ですか。
どんな歌詞。
あのラジオ聴いてる方、あのそのロージアの曲は知ってる人多いと思うんですよ。
ロージア愛した君には
で、ね、それが
どこかですよ。僕らはロシアって曲にして、
はい、はい、どんな風
でどんな、
ロシアは、ちょっと待ってくださいね、どんな曲でしたっけ。
まあ、やってあげてすぐ
僕はやるの。
バックトラックを、
バックトラック
で、
え、それロシアじゃないですか。
一緒だろ、
バックは一緒。ロシ
ア、覚えてないの。
揺れる、揺れ
る、揺れる、
え、僕の方が覚えてますか。
揺れるロシア、一つずつ、もう忘れましたね。ロシアっていう、でもそのまんまのところはやってましたね。
ロシア、
揺れるロシアって
、歌詞
の意味が分かんないんです
よ。え、
揺れるロシア、
いや、それはだからもうロージア様様で、
一斉を踏みしましたね、あれ、まあ、
そこへ行っちゃいけないことなんだ
ね。赤波シューズは、いや、まあ一部のファンには評判だったんです、
う
ん、
森を燃やそうってずっと言ってましたよね。
そうです、僕のね、いいか、それはいい歌詞、それは残したいんです
けど、うん、あの MC は最高に
良かった。コンセプトが森を燃やそうだったの、うん、君のために森を燃やそう、そう、
あ、かっこいい、
かっこいい、
君のためなら森も燃やすよっていうコンセプトで、
どういうコンセプト
で、でかいのか小さいのか分かんないけど、
ね、そんなことやってましたね。
まだミサイル中ばっか自体はまあ2年目に間もなく突入、うん、
ちょっと
今ちも
出待ちも一切いないです、
ね、足に抱いて待ってる感じで、
ちょっと赤波さん挑戦やった
り、そう思ってたんですよね。全然もう、
いや、でもミサイル中ばっか今ノリノリじゃないですか。
いや、活動こそはそこそこ頑張ってるんですけど、人気は一切出ないです。
いや、そのことないですよ。
近々ライブとか、
うん、あ、12月の、そうだ、これ前回告知忘れちゃって書いちゃったんで怒られたんですけど、ちょっとごめんなさいね、お知らせの告知の回なんですけども、ミサイル千葉が12月の23日に主催でイベントをやりまして、うん、下北沢のデイジーバーっていうライブハウスで、ちっちゃいところなんですけど、イベントをやります。
イベントやるの、やメインで
ミサイル千葉主催で。
あと誰、誰が出る、
誰が出るんですか。他に
現状今あのブッキング全部断られまくってる。
あ、じゃあワンマンライブですね。
今のところワンマンなんですけど、あとはね、あのセイモスっていうですね、スケボーキングの茂雄さんの弟が DJ をするっていうだけなんで、セイモスっていうのは出ないんです。
セイモス、
遠回しに言ってますけど、DJ レイモンドさんというのが DJ で出てもらうんですけど、その人は茂雄さんの弟ですね。
あ、弟、
へ
ぇ、じゃあ、あの、面白い話して出たら、
マッシュでよく、
マッシュよく、
あ、本当ですか、
うん、
あ、本当ですか、
うん、じゃあ、ね、23日、12月23日、面白い参考
ダメだ、いや、いや、いいです。
あ、ダメだ、
いない
うちら、うちら出れないんだ。うちらその時、台湾に、
これ、この流れで僕も、
あ、じゃあ言ってください、
いいですかね、
うん、
ちょっとね、よく忘れるんで、
あ、すごい。
じゃあここで一旦告知、面白三国志、
すみません、あの面白三国志の告知なんですけども、11月の25日の平日ですね、あのクラブエイジア、渋谷のクラブエイジアでカスタムカルチャーっていうイベントがあるんですけども、そこであのオープニングアクトとして、まあ、ちょろっちょろっとやって、もうとっとと酒を飲んで帰ろうと思ってます。11月29日に、アクターズアワーというイベントが、西麻布の ブレッツっていうところであります、これは日曜日なの で昼間なんでちょっと社会人にも優しい時間なのでぜひ来てください、うん、あ25日も来てくださいね、12月の12日に、渋谷のデセオっていうところでエクストリームハードというイベントがあります。でハードコアテクノのイベントなんですけど、面白さんごくハードコアテクノ一切やってないけどこれ持ってます。
何時それは何時
の？これ時間よくわかんないですよまだ。
夜中
多分深夜だよね。
深夜、あ、深夜なんで店にどんどん来てください。12月の20日にですね、まだちゃんと正式にアナウンスがされてないんですけど、歴フェスっていうですね、歴史の大好きな人たちばっかり集まる奇妙なイベントがあるんですけど。
クラブイベントなんですか？
クラブイベントです。アマテラグジーっていうこれも渋谷ですね、ところでレキフェスやります。でこれ出ます。で12月の23日から多分台湾に行って26日に台湾人の前で面白三国志をやって、
まあ、あとバブルビーフューチャリング炎上 G もと一緒に台湾でやる、
台湾で三国志を見せつけるっていうのは、
ね、そう、オリジナルの前でやってくるっていう。
まだでも正式に決まってない。
決まってない
まだ。
まあいいか、まだちょっと決まりました
が、なんかでももうほぼ決まってるみたいですけどね、うん、まあ、決まってなかったら決まってなかったら旅行一緒に行こうかなっていう、
年内5本やって今年を締めるっていう感じでやろうかなと思ってます。
台湾で三国志やるのはすごい。
いや向こうオリジナルですから
ね。いやだからこっちに外人が信長みたいなバンド
が、そう白人とか黒人とかが混ざったバンドがなんか
信長
敵が本能寺とか言いながらなんかライブやってるのを見たら、でも興奮するでしょ。
どうなんですか、ちょっとムカつくかもしれない。
ちょっとムカつく。
俺興奮するな。
お興奮しますよ、
うんうん、黒人がだって敵は本能寺にありって
面白い。ちょっとそれ面白いよ。それ面白いじゃん。
白人何知ってんだって思う。
白人の黒人が刀持ってるのが桜田門外の変とか言って面白くないですか。
いや面白いけど、うん、やっぱちょっとムカつくかもしれない。
あじゃあちょっと
お前日本バカにするんだよっていう。
あじゃあちょっと僕それじゃ気をつけて。
気をつけて、
うん、劇場型ですからね。人たちは
そうそう台湾特にそう
ガンガンやってますね。
そうですね、ありがたいことに結構
すごいやっぱり人気者なんで、やっぱりだもんなんで、
うん、ね、ライブは本当多いですもんね。
月さんぐらいです
ね。月さんって相当売れっ子です
ね。重さんが月さん。
取りに行ってきていいですか。
エンジョリさんが今滑ったところで
滑ってみた。今日はなんか 誰か一回滑るっていう、ね、そういう、はい、
面白い4人組ですね。
そんな面白くない
です。面白い 4人組です。
面白い4人組4国志
ね。なんつうの、結構皆さん共通してると思うんですけど、はい、やっぱりこう音楽にどうしてもこう面白いを入れてしまいたいっていうのがやっぱりあるじゃないですか、はい、真面目な話ですけど、はい、そういうのってなんかやっぱどうしてもやっぱ必要に なっちゃうんですかね。
僕はちょっと特殊でもお笑いのがレベルが上なんで、お笑いありきで音楽なんです
けど、先生はどうなんですか。先生は面白いの嫌いですよね。音楽に入れるのは嫌いですよね。
あでもなんかそういうのがいろいろあったんですよね。そのやろう音楽を始めようと思った時にそういうのがあって、あこれいいなと思ったんで、あ、まあ、電気もそうです、
まあ、電気グルーヴしかり、
でそれちょっとフロアじゃないですけど、うん、結構そういうのが、まあ、クラブ系でもなんか盛り上がってきてて、あこれいいじゃんっていう。あと言うとすればそのただ テクノをそのただやってもあんまり受けないんですよ。だけど面白を混ぜると一般の人でもこう盛り上がってくれるみたいな、あってなんか、あいいなって
。まあ面白三国志もそうだと思うんですけど、多分普通にテクノの曲をやるよりは三国志の格好して東卓打つべしとかって言ってるから、普段レミオロメンとか聴いてる女の子も面白いねっていう芸人として見てくれたりする部分があるんでっていう間口の広さのための面白さもあります
よね。テレマ
で、であと多分僕ら的にやっぱそのかっこいいことをやれる器じゃないのでっていうところもあって、
え僕ら的にって言いました。
あれ
戻ってきた
あれ
そうそう、なぜ音楽に面白が必要なのか
っていうところを今話してる。
ああ、
君はだってイケメンなんだからさ。
いやいやいや、最初はあれですよ、だからそのちょっとね、デトロイトメタルシティ的な話になるんですけど、うん、僕個人としては普通に本当におしゃれな、うん、テクノをやりたかったはずなのに、その間にかこうなってたんですよ。
もともとそうだ。
そう。
あ、じゃあ面白三国志 で、あの名前決めて、じゃあ二十歳の時やりましょうってやった音楽は、うん、どうたくつべしとかそういうのはなかったの、
うん、そう全然なくて、
うん、もうなんか
ただ結局、
う
ん、
あのつまみをこういじってる感じの、
いや、あのやってるのは黒柳徹子の声を
三遍変わんねえじゃん
だから変わんないんですけど、もともとはおしゃれなところにやりたかったんですよ、
うん、
でも気がついたらこうなってた、
まあなるべくしてなっちゃった、
だからどっちかって言ったらこっちの方が才能があったのかもしれない、
才能
のかなって最近はちょっと思ってるんですけど、
日本のテクノ系ってなんかやっぱ2種類しかない気がしてて、小室哲哉的なあのかっこいいとされているテクノっていうと僕としては納得いかないんですけど、ああいう打ち込みの音楽のものと電気グルーヴから流れてるお笑いかつテクノみたいな2種類がバッと太いラインとしてあると思うんですよ僕は。
普通でもダンス系のテクノってのは、
ダンス系のテクノは多分90年代以降の話だと思う、僕らのこの年以降の子たちなんで、多分20代の今中盤ぐらいの人たちが例えば中田ヤスタカだったりとかってあの辺のを聞いてたりするような子たちは多分もうある程度90年代以降はテクノがもう流行ってるんで、うん、あると思うんですけど、僕らの30ぐらいの時っていうのは、うん、あれなんか違うこと言ってます
よ、何が言いたいのかな、
そこでヤスタカが来たかってい
う、ね、どうまとめるんですかそれ
嘘、そんなおかしなこと言ってないけど、
全然修正さんがひねくれてるだけだ、
そう、あのでも要さん言う前に誤解を恐れずに言うならばっていうことをつけるとね、とっても言い訳がしやすいです、
誤解を恐れずに言うならばを言わなかったから
っていうか、あの赤波個人として言うの
がミサイル中学校の意見になっちゃってる、
あの人はね僕が音楽語るとすごい怒るんだ
お前小室哲哉をそんな風に言いやがったみたいな感じで見てました、
もとも
とこの人ね、あの俺が言ってもそうですね、
音楽お前分かってんのかって言いたい人なんで、僕らが語るとああいう
こ
と、
一番喋らないくせにね、
そうそうそう、一番怖いからね、これ。
やっぱり世代が違うんで、その世代のリアリティを知りたいだけなんですけどね、
あ、でも渡辺さんの言うと大体やってるんじゃないですか、
なんかだから
そすごい伝わりますね、
超二極化ですけどね、
確かに、まあ、もちろんその細かく言えばもっとあるんですけど、やっぱその電気グルーヴの方が多分さっき言ったそのダンスミュージックっていうのは電気グルーヴ側だと思うんですよ、だあの電気の歌詞は嫌いだけど卓球のソロは好きとかっていう人も多分結構今は多いと思うんで、その辺で言うと、でもそれはどちらかというと電気グルーヴ、ワイヤーだったりとかっていうような方になるんですよ。で、小室側の方はどっちかというと J-POP が強くて、やっぱ ABEX とかっていうのが強くて、で、今それがどっちも結構ごちゃごちゃになってきててっていうところがあって。
小室哲哉もテクノなんですか？
そこがだから僕としては言いたくないですけど、
打ち込みが結局分かんない、
そういうとだから結構 YM
テクノって言ってたんで、
打ち込み
をやってる人たち、
でも打ち込みの走りといえばもう、
まあでもやっぱあの僕の中ではテクノサウンドっていう、まあ、テクノとはまた別の言葉があって、ああいうシンセサイザーの音だったりとかっていうのはもうテクノ、まあ、
エレポップ、演奏しちゃってるじゃん、
まあまあそうなんですけどね、うん、YMO もやっぱ結局ドラマーがいてみたいなところがあって、未来の音楽と言いながらもそういう人力なところが
あ、まあ、難しいですよね、テクノのくくりはね、
で何が言いたいですか、
終点が見えないです
よ、ね、なんで終点見えないですか、見えるじゃないですか、
見えない見えない、
割と終点ついてるよ今、
あでもうちょっとさ、なんか分かりやすく、じゃあ上の世代で言ったら、うん、例えば電気はじゃあ例えば清志郎派だとかね、そういう見方はできる
じゃん、あいつ何言ってんの何電気は大
事だ、いや先生が言いたいことは分かるんだけど、俺ら上の世代が分からないからそれ例えられないっていう、
でもその音楽をそのストイックにやる人と、うん、ちょっとユーモア入れたい人みたいな、そういうことじゃない、
えじゃあ電気は清志郎派で、じゃあ小室は何派、
いやそれともちょっと違います
よ、違う、
言いたいことは
違うもんね、うん、あれ俺はクラフトワークとかさ、
そうだよね、
アートアブノイズとかさ、
そのなんていうの、ルーツをた
どる、ルーツをたどる
とさ、クラフトワークとディーボ、うん、
みたいな、また別の路線にな
っちゃうか、
クラフトワークとディーボ
も難しい、あのテクノと今その電気グルーヴとか TM ネットワークとかっていうのは、ま、違うテクノじゃないですか、
ハウスとか、
そう
そうそう、全然違う、
それで言うと何なんですか、
だから言うとポップ系で言うと2つに分かれてるってい
う、そうですね、そうですね、
僕だと結局アフリカバンバータとかさ、
はいはいはい、
結局そっちの方をずっと聞いているから、うん、テクノとか言われると、うん、じゃあそれは打ち込みなのか、
あ多分それ世代の違いだけだと で僕らも好きだもんね、だって
アフリカバンバート
もね、バンバートも好きだし、クラフトワークも好きだし、
あれはあのD ライトとかピーチ、あの程度あの辺はどうなの。
その辺からそのハウスとかダンスミュージックが入ってくる感じ、
うん、テイトはもう割とユンは分かってる人じゃない
です
か、
ね、
なんで、まあ、そこ難しいんですけどね、だからその、そこになってくるともう多分人それぞれになってくると思うんですけど、うん、ただまあ
間口をそのダンスミュージックっていうものに対して広げようとした人たちっていう、電気グルーヴもそうだし、うん、テイトはもう、まあ、今戸浩司使ったりとかして、なんとかしてそのいろんな人に興味を持ってもらってこっちの方に引き込みたいなっていう意図があってやってる人たちっていう感じがしますよね、
うん、
あれずれた、
いやあってるあって
る、そういう人たちをリスペクトして
る、そうそうそう、そういう人たちの感覚っていうのはすごいもうずっと子供の時から見てきたんで、そういう気持ちはあるんですよ実は。
それが人物じゃなくて、うん、三国志とテクノと、
そうそう、だから面白さ
んがったそれ、
まあ、あのちょっと
グイッと曲がったけど、
すごい無理やり乱暴に言いますけど、面白三国志もやってるのは、三国志とか好きな人はそういう僕にやってるようなテクノとかに興味を持ってほしいし、テクノとか好きな人は三国志に興味を持ってほしいし、あの
両
方知らない人はもう本当にどっちにも衝撃を受けてほしいなって気持ちでやってはいるんですよね。
素晴らしい、
そこは本気なんですね。
そこは本気です。あの
三国志の
ふざけたことをやってますけど、
でも確かに面白三国志を聞いてから俺は三国志を読もうと思ういう気持ちには
な
った
。読んでない
で、読んではないけど
俺もね、なかなかね、
でね、三国志
読めないですよね。
好きな人ってやっぱりディープな人すごいいっぱいいるんで、面白三国志とか言って三国志を利用してるだけじゃないのっていうふうに思う人もやっぱりいるんですよ。でもちょっと僕はガチで三国志が大好きなタイプなので、あのそういう人たちに負けないその
ライドあれは
情報量、
三国志検定が、
あの三国志検定っていう検定があるんですけど、あの全階級制覇してるんで、
お今何
1級2級3級
1級2級3級持ってる、
それ全部持ってます
よ。おすごい。
で芸能人とかでもあのスピードワゴンの井戸田さんとか、はいはいはいはい、受けてるんですけど、はい、やっぱり受かんないんですよ。
あそうなんだ
その三国志好きを公言してる原因の人たちも受かんないんですけど、
1級とか何人ぐらい今持ってる方
いる、100人はいるんじゃないですかね。
でも100人の中の
なんかもうその存在すら知らなかった。
日本でついだこの間で、ね、始まった
んです。そうですね、始まって、いや本当は1級より2級の方が多分難しいんですけど
問題的に、
そう問題的に、
うん、たまたま簡単な時だったっていう。
いや1級はなんか論文形式なんです
よ。あ
試験がもう全部論文なんで、論文書いておしまい。
愛があれば受かるみたいな。
まあ、愛と多少の知識、
知識
と情熱があれば受かる感じです
よ。でも2級は持ってるんでしょ。
そう持ってますけど、完全な知識がないと受からないんで、で一応そこら辺もちゃんと取ってるし、でそういうこと言うとまたその知識を競うもんじゃねえよ三国志はっていう話になってくるんですけど、
ね、いろいろいますね。あの
僕も知識をね競うもんじゃないと思ってる。好きならいいんですよ三国志なんて。でそういうところもいろいろ明かすところを含めながら消化して面白三国志っていう比較的なんていうんですか、三国志的には分かりやすいテーマを使っているのをやってるんですけど、まあ結論としてはあれですね、あの僕のライブ見て三国志を知ったっていう人にはぜひ三国志の魅力を分かってもらってね、赤鍋さんには今すぐ家に帰って三国志
読んでいただくという。水滸伝は好きなんですけどね僕。
あ水滸伝僕も大好きですね。しますか。
三国志長いんだよね。
水滸伝も長いよ
水滸伝とかまだなんかほら8巻ぐらいでこうなんとか気持ち
が。いや三国志の8巻ですよ。吉川英治は。
吉川英治とかも分かんないもんだと思う。まあまあでも、はいはいはい、そういう意味で言うとです
ね、あの少しないとこ突っ込ん
なんでまあや基本はそのテイトーアの方もそうですけどこう幅広く聞いてもらう、だから三国志好きだけどテクノなんか聞いたことないって人もこれを機に多分聞いて、あダンスミュージック面白いなってなる人もいて、
僕らがそのままテクノに行ってくれとも思わない。
テクノに行ってテクノまでは思わないんですけど、これもいいよっていうと、
いやテクノに言ってくれていいっすけどね
例えばほらビジュアル系が最初にビジュアルで入るけど、うん、最後化粧取るみたいな、
あ、
ね、そのきっかけはそうだけど、うん、売れてきたらもう俺はテクノばっかりやりますとかそういう感じじゃない。 例えば売れたとしても三
国志、
それとはちょっと違う。
売れたらテクノをしてる。
いやいやいや、
三国志のコツ、
三国志の
コツ、どっち取る、
どっち取る、
どっち取る
か、どっち取るか、テクノと三国志どっちか捨てろと。おかしいっすか。
そうそうそう、大金持ちが言うわけですよ。
大金持ちがね、それ広人にこうや
られたら、お前売れたんだからよ、もうそろそろやめろよって言うと、どっち、
いやそれ金は欲しいですよね。
どっちやめるか、
どっちの方が金が手に入るのかな。三国志取っといた方がいいんじゃね。
いやー、そうなのかな。
テクノなんかもう金なんないよ。
いやでもほら、テクノはだってね、ミサイル中ばっかとかがおちゃらけだからもう頑張って間口を広げてくれるんだからね。これから流行るんじゃないですか。
ミサイル中ばっかなかなか広げられないからね。
そういう意味だろ、三国志取っとこうか。もうテクノは任せて。
あ、そうか、ね、その手は
もう演歌も、演歌もやれと、三国志演歌もやれと。
あ、それやったらやったらいい。
三国志演歌は別にいいですね、やっても
ね。三国志なんだね。
三国志。
じゃあ三国志と言います。
テクノ以外もいい、ね、
だってテクノ以外の音楽も好きだもん。
やったらいいんだね、うん、演歌。